恵みをいただく御言葉は申命記の5章19節と20節です。申命記の5章19節と20節。盗んではならない。あなたの隣人に対し偽証してはならない。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたが実会の中でこんなにも何々してはならないということが多いこと、そしてこのしてはならないと言われていることは神の子の性質ではなくサタンの性質であり滅びの性質であり、私たちがそのサタンの道に歩むならばたちまち滅んで呪われて敵対して歩まなくてはならない、その呪いに入ってしまうから、だからこそ私たちはこの何々してはならないということを努めて気をつけるべきことをしよう。今朝私たちに教えてください。サタンの道が何かをあなたがはっきり示し、そして神の子はどのような道を歩むべきかをしよう。努めて私たちの地にあるこの罪の性質を明るみに出し、そしてそれらを努めて取り除いてあなたに喜ばれるものとなり、神の子として歩んでいくそのたしなみを主よ今日教えてください。この語るしもべの唇を清めてください。思いを整えてください。またこれを聞く一人一人の耳を清め整えてください。今朝もろもろの教会のネットワークやまた機器が何かしら障害を受けて邪魔を受けておりました。悪しき者の性質をしよう。ですから明るみに出させて、むしろあなたの御前にはっきりと悪しき者の邪悪さを明らかにすることができますように。ですよ、あなたが助けてください。私たちは光の子として歩んでいくことができますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今日の箇所、この2つなんですけども、盗んではならないと、また隣人に対し偽証してはならない、このですね、盗むということとまた嘘偽りをすること、この2つとも全くもってサタンの性質そのものなんですね。よくですね、サタンの性質について、暗闇の性質について、明らかにしようと、ここで語るとすると邪魔されるような確率が多いですね。おととしの8月も、そうでしたし、また今回もそうです。この特に盗んではならないということについてまず見ていくんですけども、この盗むという性質、これはもう暗闇から来るものです。サタンから来るものです。盗むというのは他人のもの、それを勝手にそこに入り込んで、それを自分のものとする行為ですけども、本来自分のものではない領域に勝手にですね、侵犯して、領空侵犯とか領海侵犯とかありますけれども、勝手にそこに入り込んできて、そして自分の所有権を、主張するんですね。でそれで、それは真実ではないんですけれども、偽りなんですけども、しかしですね、その偽りをそのまま放置していると、既存の事実ができてしまい、そして長年そこに自分のものだ、自分のものだ、でそれで入り込んで住んで、でそれがその既成事実が何年かすると、その領域はそのもののものになってしまうんですね。 サタンのやり口はそれです。サタンは神の国の領域をそのようにして審判してきます。この、横浜の地においてもですね、あるビル、そこはもともとある人の、例えば A という人の所有地だったんですけども、しかし、B という人がそこに入り込んで住み着いて、そこに長年居座ってしまったらですね、もうそのことが既成事実化して、で、日本国憲法にもうね、そこに何年以上その一族、あるいはその人々が住んでいたならばその人のものになってしまう、そういうところがありましたので、ですから、その放置していた側のそのビルは、その人のものではなくなって、で、勝手に入り込んで住んでいた人のものになってしまった、そういうこともありますね。皆さんは神の子です。光の子です。その領域をですね、審判して勝手に皆さんの領域、皆さんの家庭、皆さんの職場、皆さんのあるいは持ち物、機械、そうしたものにですね、悪しきものがこれは俺のものだ、でそれで居ついてしまいますと、それは既成事実化する前に取り除けて、真実を主張しなくてはなりません。いや、この領域は私のものであり、私のものであるということは私の主人、主イエス・キリストのものであると。皆さんの中に鼻の調子が悪いとか、あるいは風邪をひいたとか、そういったことで我々何かとですね、風邪をひいた、これはもうしょうがない、そういうふうに思ってしまいがちなところがあるんですけども、しかしそれに対しても、その些細な日常的なことと思えるようなことにおいても、暗闇が皆さんの領域審判をしてきたときは、すぐにイエスの血を塗ってですね、でそれで、いや、この花は、このものの体調は主イエス・キリストのもの、主イエスは私たちのためにこの花や、また関節痛や諸々の体調、この体のためにも痛みを負ってくださった、イエスの十字架上で全ての病を負ってくださった、痛みを負ってくださった、だからこの痛み、この病、これは領海審判、不法侵入だ、イエスの御名によって不法侵入を閉じ閉まる、今すぐ出ていけ、つまりですね、偽りをですね、勝手に思い込まされてはなりません。偽り、それは悪しき者のその本性です。そのようなものに対しては御言葉を持ってですね、病、痛みに関してはイザヤの53章に、イエス様は私たちの痛みを負ってくださったと、その事実がある、真理がある、だから主イエスの目によってこの領域審判はノー宣言する、そういうふうに宣言するんです。これは皆さんのあらゆる領域においてですね、悪しき者のその身勝手な、その振る舞いに対しては明るみに出して脳を突きつけなくてはなりません。悪しき者サタンがですね、その最も領域審判しようとしてのしたのは神の座です。イザヤ書の14章に書いてあります。この、聖書の学び会でも、最近開いたところですけれども、イザヤ14章の12節から15節、暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか、国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう、しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。アメン。このサタンはですね、この明けの明星、暁の子、キングジェームスではルシファーと書いてあります。明けの明星、もともとルシファーは天使でした。 輝く星々の山において、主の、ね、創造の技がなされた時、この星々は共に喜び歌ったと呼ぶ記に書いてあるんですけども、その時はまだサタンは、堕落していなかったようですが、しかしその後のいつかのタイミングでサタンは、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、ね、北の果てにある会合の山に座ろう、このようにですね、本来おるべき場ではないのにサタンはそこに登り詰めようとしたんですね。神の星々の遥か上にこそ私は王座を据えるにふさわしいとですね、勝手に、誰も決めていないのに自分が勝手にですね、私はそれにふさわしいと言ってのこのことをですね、そのおるべき場でないところに出てくるんですね。サタンはそういうものです。自分のおるべき場でないところに領域侵犯して、そしてそこに居座り続けようとします。皆さんの家庭においても、家庭の中心、主を礼拝するべき家庭、イエス・キリストを家庭の王座に据えるべきなのに、いつの間にかですね、悪しき者が勝手に入り込んできて、家の中に、なんか嘘偽りをはびこらせたり、あるいは汚らわしいものをはびこらせたり、そういったことでですね、徐々に侵犯してくるんですが、しかしそれは見つけた段階でですね、それは脳を突きつけなくてはなりません。この悪しき者のその本質、それは盗むということです。領域の審判もそうですし、また冒頭の御言葉では、羊の係の門を乗り越えて、それで入り込んでくるのは盗人です、書いてありました。ですから教会の中にもですね、この盗人、盗んではならないと書いてあるんですけども、しかし教会の中に入り込んで、自分の、主の栄光を盗んで自分の栄光にしたいということで入り込んでくるものがおります。特に賛美の奉仕をする人は気をつけなくてはなりません。サタンはもともと賛美の奉仕者でした。聖歌隊の指揮者でした。でそれでおごり高ぶりました、自分の美しい姿、自分の美しい歌声、自分の素晴らしい巧みな演奏技、それをですね、教会の中に自分の栄光のなんかアピールの場を求めて教会に入り込んでくるものもおりますし、またあるいは、その人に教えるということですね、私は何か霊的な指導者、あなた方は私についてくる羊たちみたいな感じですね、そういうふうに入り込んでくるものもあります。私たちはそのような思い、主イエスの栄光を、表すのではなく、なんかその人の栄光を表すために、なんか上に立ち上がったり、人を導きたがったり、賛美を導きたがったりするもの、それに対しては気をつけなくてはなりません。また皆さんの家庭においてもそうですね、先ほどのヨハネの10章の、7節からのところをまたお読みします。ヨハネの福音書10章7節から、そこでイエスはまた言われた、誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です、私の前に来た者は皆盗人で強盗です、羊は彼らの言うことを聞かなかったのです、私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます、また安らかに出入りし牧草を見つけます、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするためだけのためです、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます、アーメン。イエス様こそ羊の門であり、そしてこの羊の門を出入りする羊たちは安らかに出入りして牧草を見つけます、またイエス様という門を通って入ってくるならば救われます。しかし盗人はですね、 ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするためだけに、ね、その門を通らず囲いを乗り越えて、ね、そうして入ってくるんですね。盗人の性質は盗んだり殺したり滅ぼしたり、これはまさしくサタンの性質ですね。そのようなものに対してはついていってはいけません。私たちがついていくべきはただイエス様ののみです。羊は、ね、羊飼いの声を聞き分けると書いてありますね。3節に羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。でそれで羊は皆その先頭に、ね、羊飼いが先頭に歩むの羊たちはただその後をついていくんですね。主こそ羊飼いです。そしてそれ以外の、ね、盗んだり殺したりするために入り込んでくるものもまたあるわけです。ですから私たちはそれに対して本当に気をつけなくてはなりません。この盗むということ、これはまさしくサタンの性質です。私たちの力は健やかさ、健全さ、また主の栄光も盗み、また家の中の持ち物、そうしたものを盗みに入ってくるもの、これに対して私たちは気をつけなくてはなりませんし、また私たちの内にあるこの盗みたいという性質、これを取り扱わなくてはなりません。だからこの実家の中に盗んではならないということがあるわけです。またもう一つの今日の実家の第9回、それは隣人に対し偽証してはならないということですね。要するに嘘をついてはならない。でここによく見ますと、あなたの隣人に対し偽証してはならない。じゃあ隣人じゃない人に対しては偽証してもいいのか、ね、まあ、そういうふうに思う人はまあ少ないと思うんですけども、でも皆さん嘘を言うというのは主の性質の中にあるでしょうか。嘘偽り、これは主の性質の中にはありません。むしろこれはサタンの性質です。嘘を偽証するということ、嘘を言うこと、でこの嘘ということもですね、このサタンにとっての、最も根本的なアイデンティティ、それが嘘をつくということです。ヨハネの福音書の、この8章のですね44節からのところにそれが記載ています。ヨハネの8章の44節から、42節からお読みしましょうね。イエスは言われた。神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。なぜなら私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わしたのです。あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからです。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。しかしこの私は真理を話しているために、あなた方は私を信じません。あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか。私が真理を話しているならなぜ私を信じないのですか。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が 神から出たものでないからです。アメン。でここの44節の後ろの方に、ね、彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者でありまた偽りの父であるからですと、ね、偽りの父、サタンのことについて書いてありますね。悪魔の欲望、それは、殺したい、また、盗みたい、それから偽りを言うことですから、この悪魔に疲れてる人、ね、悪魔に心奪われてる人は真理に立つことができないんです。お読みしたところの前半の方では、ね、あなた方が私の話していることがわからない、ね、イエス様が話していることがわからない人がいます。御言葉を聞いてもさっぱりわからない、それは真理に立っているのではなく偽りに立っている人がそうです。真理に向かいたい、真理に達したいという人はですね、御言葉がもう神様の言葉として本当にスッスッスッスッと入ってくるんです。こんなに美味しいのか、こんなに素晴らしいのか御言葉は、と御言葉の魅力、御言葉で、ね、本当に盛り上がれるんですね、神の子たちは。でも偽りの者たち、偽りに目を奪われている者たちはこの良さ、麗しさがわからないんです。なぜなら悪しき者がですね、偽り事によって思いをくらましているからです。悪魔の性質、それは偽りです。そしてこの偽りの内に立っているものは神の真理を分かりません、信じられません。神様から出た生徒、それは神様の言葉に聞き従いますが、しかしサタンから出たものは神の言葉に聞き従えない、47節に書いてあります。私たちの本性は神の子供です。ですから御言葉によく耳を傾けるべきです。世の中のこと、ね、汚れたこと、それに思いがとらわれている人はですね、確かに御言葉がわからないんですね。御言葉の交わりの中にいてもみんなについていけないんです。みんなのその御言葉を喜び楽しむその輪に入っていけないんです。でもその人からですね、その偽りを見抜いて、その人の内からその偽りを取り除いて、暗闇の技、汚れたその欲望、汚れた思いのそのですね、元になっているものを取り除いた時ですね、その人は本当に御言葉に感動する心が与えられているのを見ました。クリスチャンは思いが汚されていると、この偽りに汚されていると御言葉が塞がれて分からなくなってしまう、神様の御声が聞けなくなってしまう。そういう時はですね、私たちの心の内にその御言葉を妨げているもの、神様と私たちの間を妨げている罪、偽り、これはしっかりと取り除くべきです。だからこの実感においては偽ってはならない、あなたの隣人に偽証してはならない、この聖句が主は与えてくださったわけです。もし私たちの兄弟姉妹に偽りをですね吹き込む、嘘を言うことがあるとするならば、本当にそれは暗闇に加担していることです。ですから私たちはこれも取り除くべきです。今日はこの盗んではならないということ、また偽証してはならないということを見ました。これら2つに関してはサタンの性質に属するものだからです。ですから皆さんは自らを清め、この盗むということ、ね、栄光の泥棒とか、またあるいはその勝手に領域侵犯してくるものに対しては確実に脳を突きつけ、また偽りを吹き込んでくるものについてもイエス・キリストの御言葉によってそれも脳を突きつけて、そして自らのうちに私たちの力はこの偽りやまた盗む性質、それを取り除いて神の子供として清められた歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、 私たちのうちに盗むという性質、また偽るという性質、これを着実に取り除いていくことができますように。偽りには白い嘘も黒い嘘もありません。偽りは偽りとして、それを罪だと認識して、そして私たちの力を取り除き、またそれをどうしても犯してしまった時には正確にあなたの御前に出て悔い改めるということをする私たちでありますように。そして私たちに対し盗みを、また偽りを働いてくる暗闇に対しては、それを明るみに出し、ノーを突きつけて、そして私たちは神の子供として真理に立ち、互いに御言葉の真理を分け合う、その健全な生徒の歩みをする私たちでありますように。イエスよ、整え清めてください。今日暗闇の攻撃、それを受けましたけれども、しかしあなたが逆に暗闇の技を御言葉によって明るみに出してくださったことを感謝いたします。どうか生徒たち一人一人も日々の生活においてしっかりと闇に対しては光を照らし出して、そして望んで日々整えられた清められた歩みをしていく生徒たち一同でありますように。今日この今年の最後の日、本当に今に至るまであなたが羊飼いとして守ってきてくださったことを感謝いたします。どうかしよう、来年もこれからもあなたがますます光の歩みを、真理の歩みを私たちのうちに立ててくださいますように。私たちも偽り嘘を取り除き、あなたの御前についていく私たちでありますように。どうか生徒たちの歩みを祝福してください。今日いただいた光の恵みの命の御言葉に感謝して、私たちの主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。